県議会福島声の便り第81号。皆さんこんにちは。8月に入り、ひときわ厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回の県議会福島声の便り第81号は、6月17日から7月2日まで開催された6月定例会の概要をお届けします。県議会では定例会終了後、福島民報、福島民友に定例会での主な質疑などをまとめた新聞広報、県議会福島を掲載しています。今回の県議会福島声の便りは、8月3日に掲載した県議会福島第102号の内容をお知らせするために録音したものです。主な内容は、6月定例会の概要、定例会での主な質問、県議会の動き、可決した国への意見書、お知らせです。この声の便りについてのご意見やご感想は、福島県議会広報委員会、電話番号 024-521-7575 までお寄せください。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめに6月定例会の概要をお伝えします。見出しは、39件の議案を可決、県一般会計補正予算70億5100万円などです。6月定例会では、米国の関税措置により懸念される影響への対策をはじめ、国の電気・ガス料金支援と連動した県独自の取り組み、高校無償化への対応など、総額70億5100万円が計上された一般会計補正予算案を可決しました。その他、知事提出議案として、条例関係13件、その他13件、議員提出議案として、米の安定供給と食料安全保障の確立を求める意見書など9件、合わせて36件の議案を可決しました。また、知事提出の専決処分に係る議案1件を承認し、人事関係議案2件に同意しました。補正予算の主な内容を4つお伝えします。1つ目は、米国関税対策緊急支援事業50億5559万円です。こちらの主な内訳は、中小企業等への資金繰り支援に50億1783万円、県産品輸出拡大に向けた取り組みの強化に3532万円、各地方振興局への特別相談窓口設置に244万円となっています。次に2つ目は、国の電気・ガス料金支援と連動した取り組みに5億7609万円です。続いて3つ目は、高校生等臨時支援金に8億5198万円です。最後の4つ目は、公共事業・県単公共事業維持補修費に7500万円となっています。以上で6月定例会の概要を終わります。続いて、定例会での主な質問をお伝えします。まず、6月定例会の本会議で質問を行った議員をお知らせします。6月19日、20日の2日間行われた代表質問では、19日が福島市選挙区自由民主党の佐藤正弘議員、20日が相馬市相馬郡新地町選挙区 県民連合の荒修一議員の合わせて2名が登壇しました。6月24日、25日の2日間行われた一般質問では、24日が福島市選挙区自由民主党の渡辺哲也議員、川沼郡選挙区県民連合の猪俣秋信議員、二本松市選挙区自由民主党の高宮光俊議員、福島市選挙区県民連合の半沢祐介議員、いわき市選挙区公明党の真山雄一議員、25日が伊達市伊達郡選挙区自由民主党の佐々木明議員、福島市選挙区県民連合の大場秀樹議員、喜多方市山郡選挙区自由民主党の江花啓二議員、いわき市選挙区県民連合の安田誠一議員、郡山市選挙区日本共産党の神山悦子議員が登壇し、合わせて12名が質問を行いました。次に代表質問の主な質問を2つお伝えします。1つ目は移住・定住の促進についてです。今年、本県の総人口は前年に比べ2万4000人減少した。わずか1年でこれだけ減少したことに強い危機感を抱いている。中でも20歳から24歳の若者世代の流出が最も多く、地域の活力が失われる大きな要因となっている。一方、東京圏の4割以上の若者が地方移住に関心を持つという調査もあり、こうした方々を本県へ呼び込み、若者の還流にも力を入れることが重要である。そこで知事は人口減少対策の柱である移住・定住の促進にどのように取り組んでいくのか尋ねる。との質問に対し知事は、人口減少の厳しい状況が続く中、社会減対策としての移住・定住の促進は極めて重要である。これまで県は市町村等と緊密に連携を図りながら、情報発信、関係人口の創出、受け入れ体制の整備を3つの柱に据え、取り組みを進めてきた。こうした取り組みが着実に実を結び、令和6年度の移住実績は、令和5年度を上回る2700世帯、3799人となり、過去最多を更新した。このうち約7割が40代以下であり、今後さらに移住者を増やしていくには、こうした世代への働きかけが重要となる。昨年度、都内で本県出身の若者を対象とした交流会を初めて開催し、参加者と直接話す中で、いつかは福島に帰りたいとの思いを持った方がたくさんいることを実感した。また、この交流会をきっかけに、同郷の仲間との絆を強め、実際に福島に移住された方もおり、とても嬉しく思うとともに、人と人とのつながりの重要性を改めて認識したところである。今年度は新たに今まで福島とのつながりが薄かった県外出身者などを対象に、福島で活躍する魅力あるキーパーソンとの交流を通じて、本県に親しんでもらうためのセミナーやツアーを行うこととしている。今後とも一人でも多くの方に本県との関係を深めてもらえるよう工夫を重ね、福島に帰りたい、住みたいという思いに丁寧に寄り添いながら、移住・定住の促進にオール福島で取り組んでいく、と答えました。二つ目は人口減少対策についてです。 令和6年の本県の出生数と合計特殊出生率が過去最少など、本県の急激な人口減少は深刻さが増している。人口減少問題は県政における喫緊かつ最重要課題である。今後も県民の皆さんが安心して暮らすことができる地域を作っていくためには、行政や企業の垣根を越え連携し、県を挙げて取り組んでいかなければ成し得ないものと考える。そこで知事は人口減少対策に官民連携でどのように取り組んでいくのか尋ねる。との質問に対し知事は、本県の人口減少は目の前の危機であり、この難局を克服し、福島の未来を切り開くためには、官民のあらゆる主体が力を合わせて対策に取り組むことが重要である。今年度スタートした総合戦略では、連携・競争を基本理念とし、産官学・勤労現の知恵等を結集し、若者や女性の視点を大切にしながら、実効性のある自然減・社会減対策を進めていくこととしている。さらに、福島創生・人口戦略官民連携・競争チームを設立し、県全体で人口減少問題の克服に向けた機運醸成を図るとともに、県内の大学生等を中心とするワーキンググループを立ち上げ、企業や団体、市町村の協力のもと、暮らし方や働き方などに関する生の声を幅広く伺い、より具体的かつ効果的な取り組みについて議論を深めてまいる。南会津町のある企業では、ワーク・ライフ・バランスを推進するほか、雇用の場を作るため、地域の他の企業と連携し、新製品の開発に積極的に取り組んでいる。そこで働く若者は、住み慣れた地元で働けるのが本当に嬉しいと、生き生きと語ってくれた。まさにこうした企業や若者が県内に広がることが、人口減少を乗り越え、持続可能な地域を作っていく上での鍵となる。未来を担う若者が地域への愛着を深めつつ、将来への希望を持ち、そしてあらゆる世代の方が豊かさを実感できるよう、官民の連携・競争を深め、福島ならではの県づくりに果敢に挑戦してまいる、と答えました。以上で、定例会での主な質問を終わりますが、すべての内容は YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きいただくことができます。ここでちょっと一休みです。今回は朝ごはんについてお話ししてみたいと思います。慌ただしい毎日の中で、時間がないから、食欲がないからと、ついつい抜いてしまいがちな朝ごはん。朝ごはんは単にお腹を満たすだけではなく、一日のスタートにとても大切な役割を果たしています。夜寝ている間にも私たちの体はエネルギーを使っています。そのため朝起きた瞬間、体はエネルギーチャージを必要としています。朝ごはんを食べることで、心も体も元気に一日を始めることができます。それでは理想的な朝ごはんはどんなメニューでしょうか。ポイントは栄養バランスです。エネルギー源となる炭水化物、筋肉や体を作るタンパク質、体に必要な脂質をバランスよく摂ることです。和食派ならご飯と味噌汁、焼き魚に納豆など、洋食派ならパンに目玉焼き、野菜サラダなど。とはいえ、朝から暑い日が続くと食欲もなくなってしまいますよね。そこで暑い夏の日におすすめなさっぱりとした食べやすい朝ごはんをご紹介します。まず、暑い夏にぴったりな食材から。最初はフルーツです。 フルーツは夏の朝にぴったり、水分をたっぷりと含んでおり、さっぱりとした味わいで食欲をそそります。特に夏に旬を迎える果物は、ビタミンやミネラルが豊富です。フルーツに含まれる水分や食物繊維が水分補給を助けてくれます。近頃はスーパーやコンビニにカット済みのフルーツが売っているので、手軽に食べることができるのも魅力ですね。次におすすめの食材はヨーグルトです。冷たいヨーグルトは暑い夏でも食べやすい食材の一つ。また、腸内環境を整えるといった効果を持つものもあります。お好きなヨーグルトにグラノーラやナッツをトッピングすれば、風味豊かで満足感ある朝食になりますね。食欲のない暑い朝にはこの2つを組み合わせて、フルーツサラダとヨーグルトの朝ごはんはいかがでしょうか。フルーツをたっぷり使ったサラダにヨーグルトをかけていただくシンプルなメニューです。スイカ、バナナ、ブルーベリー、キウイなどお好きなフルーツを混ぜて、蜂蜜やミントを添えれば爽やかな味わいに。ヨーグルトが加わることでタンパク質やカルシウムも取れるので栄養バランスもバッチリです。夏の朝ごはんは軽くて栄養満点なメニューを取り、暑さに負けず元気に過ごしましょう。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び6月定例会についてお伝えします。続いては県議会の動きをお伝えします。はじめに常任委員会が県内調査を実施についてです。総務委員会、企画環境委員会及び福祉公安委員会は、会期外の5月13日から15日にかけて県内調査を実施しました。また、小老文教委員会、農林水産委員会及び土木委員会は、5月20日から22日にかけて県内調査を実施しました。調査では、それぞれの委員会の所管事項に関連する機関等を視察し、質疑応答を行いました。そのうち、福祉公安委員会、真山雄一委員長は、福島県立医科大学脳神経外科講座において、高精度かつ安全な脳神経外科医療の実践について調査を行いました。さらに、小老文教委員会、佐藤育夫委員長は、福島県立平工業高等学校を視察し、福島イノベーションコースト構想を担う人材育成の取り組みについて、質疑応答等を行いました。次に、特別委員会が県内外調査を実施についてです。少子高齢化地域活性化対策特別委員会、地球温暖化災害に強い県づくり対策特別委員会、及び避難地域復興産業振興対策特別委員会は、会期外の5月26日から28日にかけて、県内外調査を実施しました。少子高齢化地域活性化対策特別委員会、佐久間俊夫委員長は、子どもを核としたまちづくりを進める明石市において、少子化対策、子育て支援の取り組みを調査し、質疑応答を行いました。また、地球温暖化災害に強い県づくり対策特別委員会、佐藤正隆委員長は、いわき市中部浄化センターにおいて、下水・汚泥等の利活用によるバイオガス発電の取り組み内容や、今後の展開について調査を行いました。さらに、避難地域復興・産業振興対策特別委員会、長尾智子委員長は、エフレイのモデルともなっている沖縄科学技術大学院を視察し、今後のエフレイの取り組みや 立地自治体との連携の参考とすべく調査を行いました。視察を受け、3特別委員会は、6月10日11日に、所管事項について検討局の説明を受け、質疑を行いました。今後、特別委員会での審議を経て、報告書の取りまとめを実施します。次に、福島県農業・農村振興条例見直し検討委員会の設置についてです。7月2日の本会議で、福島県農業・農村振興条例の改正に向けた検討会の設置が採決されました。昨年6月に、国の食料・農業・農村基本法が改正されたこと等を受けての対応です。9月定例会での制定を目指し、今後検討会において議論がなされます。以上で県議会の動きを終わります。続いては、可決した国への意見書についてです。6月定例会では、議員提出議案として、中小企業・小規模事業者への支援の拡充・強化を求める意見書を含むほか8件の意見書を可決し、7月2日付で国へ提出しました。これで可決した国への意見書を終わります。次に県議会からのお知らせです。令和7年9月定例会は9月16日火曜日に開会予定です。議場の改修に伴い、令和7年9月定例会は県庁西庁舎3階の仮議場で開催します。なお、この間、議場での傍聴はできなくなります。代わりに議会中継映像を視聴できる議会中継視聴室を設けます。これで今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは9月定例会の概要を11月下旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は、郵便番号 960-8670、福島市杉妻町 2-16、福島県議会広報委員会です。電話番号は 024-521-7575 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行福島県議会広報委員会、制作福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。